皆さんおはようございます。なんかもうすっかり梅雨に入ったようなあの空気ですね。もう空気の中に湿気がたくさんたくさんあって、いつ落ちてくるかなっていう、そんな感じの朝です。まあ幸いまだ落ちてきていないので、あの礼拝に集うには差し支えなかったですが、帰りも守られると本当に感謝だと思います。こういう季節になりますと体調が崩れる、どっか痛い、どっかが、やっぱり不調だというのが増えてまいります。お互い体を十分気遣って、この時期を越えていきたいと思います。それでは、時間になりましたので礼拝に入っていきましょう。ただいまから2021年5月16日の主日礼拝を前奏をもって始めます。お願いします。招きの言葉、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アメン。それでは賛美を捧げましょう。まん延防止の季節のです、状態ですので、小さな声で歌ってまいりますが、心は、主に向かっていっぱいに、花開かせて歌っていきたいと思います。聖歌の477番をもって褒めたたえましょう。
時を浮くべきなら
ヤ、ハレルヤ、アーメン。神に作られしものすべては声を一つにし褒めたたえぬ子羊イエスに見せかえハレヤハレルヤハレルヤハレルヤアーメン。それでは共に使徒信条を告白いたしましょう。私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ、自分自身の信仰の告白としてこれを告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の589番をもって褒めたたえましょう。 どうぞお書きください。本当にね、この鬱陶しい湿気と雲の世界を抜けて、その雲のさらに上に出ると、そこには太陽が輝き、本当に清澄な爽やかな空気があるんだろうなと思いながら、そんな風にこの地上の私たちの世界のさらに上に神様は天を備えて、そこに永遠の輝きを持って今もいらっしゃる、そのことを覚えながら歌っておりました。それではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読箇所は詩編の第40編から抜き出してあります。週報をお持ちの方は週報の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は、2ページありますかね、2ページありますね、細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところは全員で声を合わせる、いつもの通りに読んでまいります。それでは講読いたしましょう。旧約聖書詩編より第40編抜粋です。私は切なる思いで主を待ち望んだ。私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。
そして私の足を岩の上に置き、私の歩みを確かにされた。
主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。私は大きな改修の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。あなたを慕い求める人が皆あなたにあって楽しみ喜びますように。ご一緒に。あなたの救いを愛する人たちが主をあがめようといつも言いますように。アーメン。祈りの時を持ちます。今メカトラブルの回復をしております。少々お待ちくださいね。はいはい、はい、YouTube で、加わられる方は、聖書朗読が終わったところです。 今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの手紙第1の1章5節から10節までのところです。そこのところを読む前に、お祈りの最中で、パソコンが突然フリーズしました。止まってしまった。それなので、配信が途中で切れました。大変失礼いたしました。それで今、メッセージのポイントがスクリーンに出ています。すいません、スクリーン一遍一つ戻して一つ進めてくださいますか。こっちに画像が送られてきてないので。ありがとう。あ、いいですよ。次 のポイントのところ、はい、ありがとうございます。はい、今日のメッセージは、3ポイントでお話しします。1つ目は、神様は光である。闇が全くない方である。私たちはその神様の光の中を歩み、神様との交わりを保つのがクリスチャンライフのあり方だということですね。で、3つ目に、じゃあ実際にその光の中を歩むというのはどうすることなのかということで、3ポイント目があります。私たちが実際に罪を言い表して許しと清めを受けていくっていうことです。あ、やっと戻りました。はい、ヨハネの手紙の第1から、先週、から、学び始めました。今日はその2回目のメッセージです。前回のところで、ヨハネは、どうしてもこの手紙を読む方々に伝えたいことがある。それは永遠の命であるイエス・キリストを知るっていうことですね。そしてそのイエス・キリストをヨハネは実際に触り、実際に見、そしてその声を聞き、そしてキリストと一緒に生きた。その方をじっと見続けていることで、実際に神様によって新しい命をいただくことができる。イエス・キリストを見つめよ、永遠の命であるキリストを見つめ続けろということをヨハネは先週言っていたわけです。で、今週は、神様という方、そしてイエス様という方がどのような方なのかということですね。まず第一のポイントとして、神は光であり闇が全くないということです。聖書の一章の五節をご覧ください。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせですということです。神様は光なんだ。最近テレビなんか見てても、ハレルヤっていう言葉が出てきますよね。ハレルヤコーラスをテレビの番組の効果音に使ったりとか、そういうようなことがあるし、なんだか分かんないけど景気良さそうなんでハレルヤみたいな言葉をね、歌の中で歌詞の中で使う人たちもいますね。なんか元気が出そうな言葉だなと。でも元々のハレルヤっていうのは、ハレルとヤーなんですね。ハレルっていうのは褒めたたえよ、賛美せよっていう意味なんですね。で、ヤーっていうのはヤーウェっていう神様のお名前の短縮形でヤーなんです。だから神様、ヤーウェなる神様を褒めたたえよという意味なんですよ、ハレルヤ。で、ちょうどね、日本語だと晴れるっていうのをなんかお日様ピカピカな感じがして、今日はちょっとどんよりだけど、なんか晴れるやっていうと、その神様明るいっていうイメージがあるじゃないですか、日本人だと五感として。でも聖書が言ってるのはまさにその通りな方だということなんですね。神様は光だと。それこそがイエス様が伝えようとしていることなんだっていうことです。私たちがキリストから聞いて、私たちってヨハネたちですね、使徒たち、使徒であるヨハネたちがキリストから直に聞いてあなた方に伝えたい、それがグッドニュースなんです、良い知らせなんだということです。さあ、問題は神様が光であるっていうのはどういうことなんだということですね。皆さんは光お好きですか？暗い闇の中大好き。
もう一人でね、あの暗い部屋の中に引きこもっているのが安心っていう人は、どっかやっぱ体壊しますよね。心壊しますよね。やっぱどっかで人は光の中で生きている方が健やかに保たれるように神様が作ってらっしゃる、この世界ね。そしてどっかでその光に向かう気持ちを私たちは与えられているんだと思います。でも聖書の中では光っていうのはただ単に明るいっていうだけの意味ではありません。それは何もかも隠さないっていうことです。皆さんは創世記で、創世記の3章でアダムとエヴァが罪を犯した時のことを思い出すことができるでしょうか。あの時、神様が食べちゃいけないと命じておかれた善悪の知識の木の実をアダムとエヴァは食べてしまったんですよね。そうしたらどうなりましたか。彼らは恐れました。そして隠れました。そして体をイチジクの葉っぱのパンツで、あれアダムのパンツですね、アダムのパンツでイチジクの葉っぱで腰を覆い、裸であるっていうことを恐れたって書いてあります。多分その時に何が起きたかっていうと、人間がまとっていた光が消えたんだと思うんですね。多分神様に作られたばかりの人間は天使よりも大きな光で包まれていたと思います。輝いていたと思います。何一つ隠す必要がない、何一つ恐れる必要がない、何一つ暗いところがない、神様と全く同じ性質をいただいた神の形として人はお作られたと、そう書かれてますでしょ。神の形として彼らを創造したと書いてありますよね、創世記に。それはまさに光の存在として人間は作られたということです。だから光ってたから自分が裸でやろうと全然問題なかったわけですよ。彼らは光の衣をまとっていたわけですね。そしてその実質も光だったわけですね。神の形だったわけです。何一つ恐れず、何一つ暗闇を持たず、何一つ心の中に隠すものがない、それが人の最初の姿であり、また神様の姿である、闇が全くない方、それが神様、光であるということ。それは清さであります。そしてそれは力であります。それは栄えであります。繁栄であります。栄光であります。そういうもの、すべての良いものに包まれている方が神様なんだということですね。それが私たちが信じている神様なんですよ。そんでそこらにいる八百万の人間のちょっと力の強いの、動物のちょっと力の強いの、想像上の何か動物とかね、そんなものとは全然違うんです。神はまさに光である。すべての汚れも、すべての闇も、すべての罪も、すべての暗闇も全くお持ちでない方、それが神様ご自身なんだということです。そしてヨハネが言っているのは、そのことをあなた方に伝えたいと言ったんですよ。これはどういうことでしょう。あなた方もその神様と同じような存在になり、そしてその同じ神様の光を共に持っている存在なんですよということを伝えたいんです。そうじゃなかったら関係ないですよね。神様光か、そうか、勝手に光ってろ、俺たちは暗闇だっつってね。人間がその神様と無関係だったら、その神様のことをいくら光ですと伝えたって何の意味もありません。でも今やどうなりましたか。私たちはその神様としっかりとつながることができる、その神様の光の中で生きていくことができる、そのような人間に今回復され、そして回復されつつあるんだということです。それは素晴らしいメッセージなんですよ。 この世界が私たちを通して変わる、そしてこの私たち自身が変わることによって、この世界全体がもう一度その光の中に包まれる状態に今一度回復されるんだということです。だからヨハネはこれ伝えなくちゃって言ったんですよ。これが私たちがキリストから直に聞いて、まあ、直にとは書いてないけど、聞いてあなた方に伝える知らせなんだ、これ伝えたいんだって言ったんですよね。皆さんどうですか。私たちが光なんだ、皆さん心の中にそんなこと言ったって私は闇だよって、ある大学生の方がね、あの教会にいらっしゃった。でその時暗い顔をしてました。ところがイエス様を知って、そしてイエス様の福音を信じて、十字架と復活を信じて、全く喜んで生きる人に変えられました。そしてある時明かししました。先生、私は初め教会に来た時には家族のみんなからお前は家族の黒雲だと言われてました。でも今はあなたはうちの家族の太陽よと言われるように変わったと言ってました。やっぱクリスチャンの内側がその光である神様によって作り変えられる。そのことを通してクリスチャンの周りに神様の光が輝き出していく。それが素晴らしいことである。それを伝えたい。ヨハネは熱心に願いながらこの手紙を書いているんです。神は光であり、闇が全くない。神様がただそういう方であるということでなく、それが私たちのものになってきているんだ。まあ、最終的には完全に光状態になるわけです。で、じゃあ光の子供になった。もう一度神様の光のを受けるものになったクリスチャンとしてどうやって生きていったらよいのか、それが今日の2番目のポイントです。6節をご覧ください。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているんであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。そう書かれています。光なる神様を信じた私たちは神様と、その神様と交わるんだと言っているんですね。先週お読みした3節のところにも神様との交わりのことがこのように書かれていました。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。つまりイエス・キリストを通して私たちは父なる神様と交わることができるんだ。そしてその交わりの中で生きていくことがクリスチャンライフなんだ。神と交わりがあると言ってるならば、私たちは闇の中を歩むのではなく光の中を歩むものになるんだよ。さあ皆さん、神様と交わってますか。神様と交わるなら私たちの内側に光が来ます。だってその光なる神様ご自身が私たちの中に住んでくださってるんでしょ。クリスチャンならばみんなホーリースピリット、聖霊を持っています。聖霊は神様ご自身です。父なる神、子なる贖い主なるイエス・キリスト、そして聖霊なる方が今信じる者の心の中に住んでくださるわけでしょう。そしてその聖霊によって私たちは神を崇め、そして神を礼拝し、神に祈り、そして神と共に生きるわけです。そうならば私たちは神様と交わっていることになります。神様が私たちのうちに働き、私たちは神様と共に歩みます。でその時にインチキはいかんって言ってるわけですよね。
6節ご覧ください。私たちが神と交わりがあると言ってながら、しかも闇の中を歩んでるんなら、私たちは偽りを言ってるんで、真理を行ってはいません。私たち神様と交わりがあるんですとクリスチャンは言っていますよね。胸を張って言ってますよね。そう言えるでしょう。そう言っていながら、しかも実際はどうですかって言ってるわけです。闇の中を歩んでいるなら。ところがそう言いながら、実際生活を見てると、歩むってそういうことだからね、歩むって生活するってことですから、一日一日や、そう実際に歩んでいくってこと、生活していくってことです。闇の中を歩んでいるなら、そりゃインチキでしょっつってんですよそんなはずないでしょっつってんの。光である神様と交わりがあるならば、闇の中を歩まなくなるんだっていうことです。それが本当のクリスチャンだってことです。闇の中歩むってどういうことでしょうね。それは多分我々説明されなくてもみんな知ってるか神様以前の生活は、イエス様を信じる前の生活はみんなよく知ってるもんね。心の中に恐れがありました。心の中に不信感がありました。心の中に憎しみがありました。許せない思いがありました。過去の心の傷によっていつも行動が歪んでまいりました。いっぱいあるじゃないですか。今言ったの全部私自身のことだからね。皆様どうか分かりませんが、私は確かに心の中にそういうものを持ってましたよ。人が怖い、人から認められたい、だから人の目を恐れる。でもそれでうまくやっていけないんじゃないか、認めてもらえないんじゃないか、最終的には愛されないんじゃないかという恐れがいつもありました。そしてその恐れを誰にも言えなくてね、全部蓋してましたよ。まさに闇じゃん。闇は私たちの中にあったんです。自分のありのままの姿を出すことができず、人から責められるのではないかと恐れ、そしてそのことを丸がかえで許し、愛そうとしてくださる神様の前に出ることをしなかった、あの当時の自分自身を私ははっきりと覚えているもの。でもありがたいことに、私たちにはイエス・キリストが与えられた。イエス様は私たちの罪がどんなに大きかろうと、私たちの人生がどのように歪んでいようと、私たちがどんなに暗闇の中に引きこもっていようと、そんな私たちの心の扉をその外に立って叩いてくださる。そしてもし戸を開けるなら、私はその人のところに入り、その人と共に食事をし、その人も私と共に食事をすると、そのような深い愛ある交わりの中に入れてくださるんだと約束してくださった。だから私たちは恐る恐る人生の心のドアを開けたんでしょうが、本当大丈夫みんな周りの人は怖いけど、イエス様にだけは開けるかなと、心の扉をちょっとずつ開きながら、どうぞ入りくださいって、イエス様は光を持って、満面の笑みを持って、ハレルヤなお姿で私たちの中に温かい愛を注ぎ込んで入っていらっしゃったんでしょ。聖霊なる方ですよ。イエス・キリストと全く同じ実質を持ったもう一人の助け主として私たちの心の中に入ってくださった、それがホーリースピリット、聖霊ですよね。その方たち私たちの中にいるならば、私たちは闇の中を歩むことをもうする必要がなくなったわけです。でもね、なかなか人間変わっていくの難しいよね。ついつい昔の癖が出る。ついつい人を恐れちゃう。ついつい誰かの目を気にしちゃう。そして自分はもしかして愛されないかもなんてことを相変わらず考えたり。生まれながらな 性質を持ったままでクリスチャンライフをしばらくやるもんなんです。だんだん でもそこから抜けてきますよ。クリスチャンは闇の中を歩むんじゃなくて光の中を歩むようになるんです。それは別にカッコつけることではありません。むしろ逆です。光の中を歩み神との交わりを保つというのは3番目ですね、罪を言い表すということです。だって私たちが自分で自分の罪をどうすることができるんだったらイエス様はいらないし自分で自分の問題解決できるんだったらイエス様は不要ですよね。十字架、私たちが自分で自分の罪を処理できないから、その罪と死の力に縛られているからイエス様は来たんでしょ。でそのイエス様が私たちを作り変えてくださるんでしょ。私たちにするのは罪を言い表すだけなんです。適当な言い表し方はダメよ真心を持って言い表すんだよ。コンフェス、国会っていう、あのコンフェッションっていうね、あのカトリックなんかだと言いますけどね、コンフェスっていうのはそういうことです。真心、心から自分が、ああ本当に神様の光の中でしっかりと罪人だってことをね、ちゃんと認めてそれを言い表すっていうことです。で神様の前に言い表せるっていうことは人の前でも言い表せるってことです。だって我々クリスチャンだもん、みんな神の子供たちじゃん、ね、みんな神の子供たちなんだから、お互い神様の愛を持って愛し合えるはずでしょ。だから初代教会では罪の告白を互いにし合いなさいっていうのがヤコブの手紙なんかちゃんと書いてありますよね。あなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈れ、癒されるためだと。私たちが神様の前に罪を言い表し、そしてお互いの間で自分の弱さを正直に告白し、自分の歪んでいたこと、それを神様の前にどのようにお取り扱いいただけたかということをきちんと認めて言い表すならば、私たちは許されてまいります。そして清められてまいります。神を恐れて神様の前に罪を告白できた者がどうして人間の前に言い表すことを恐れるんですか。いや、それが難しいというのは私分かる。気分的に、感覚的に神様は怖くない、でも人間は怖いって相変わらずあるでしょ。人間ってそういう気持ち持ってるよね、生まれながらの肉的な性質が。でも聖書は言っています。罪を告白し愛、互いのために祈れ。まあそれは別にパブリックスピーキングみんなの前で言わなくてもいいですよ別に。ただ信頼できる祈りの仲間、信頼できる兄弟姉妹、信頼できる私のことを本当にこの人は親身になって愛してくれてるなっていう人が兄弟姉妹の中にきっと見つかります。そしてその人の前に告白することによって解放される部分っていうのは大いにあるからね。それ本当にやってった方がいいです。罪を言い表し許しと清めを受ける。まあ、カトリックなんかだとね、もうそういう国会調剤司祭みたいな、そういう担当の罪聞く係の、神父さんみたいな人がいて、こういう映画なんかでよく出てくるじゃないですか、こう格子の入った顔がよく見えないようなところにちょっとちっちゃなブースがあってね、教会の中に。そしてそこに入ってボソボソボソってやると、イエス様あなたの罪許してくださった、安心していきなさいって、もう決まり文句で、ね、言うことになってる。でもそうじゃなくて、本当にあなたのことを愛し、あなたのことを心配し、あなたのことを祈ってくれる人の前で自分の弱さを告白し、そして自分の罪を告白して一緒に祈る、一緒にそれを乗り越えていけるように祈る、祈り合う、その交わりの中、交わりっていうのは単なる人間に対するカウンセリングじゃないんです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりである、そう言われてます、3節にね。つまり私たちは神様の光の中でその交わりをするんです。人を通して言ってることは神様の前にも告白したことになる。そして互いに
同じ重荷を責め合うのではなく、裁き合うのではなく、一緒に清められるために祈る。そのような交わりを保っていくことによって、私たちは罪の許しを実感し、そしてその清めを受けてまいります。乗り越えるのに何度も何度も告白しなくちゃいけないこともあります。でもその清めをし続けている限り、私たちはいつも光の中を歩み続けることになります。ありがたいことに、七節に約束されているように、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと書いてあります。神様の前に自分の罪を告白し、そして互いに罪を告白し合い、祈り合い、その罪の許しを求めて祈っていくならば、私たちは清くなっていくのですね。まあ、もちろん神様の前に罪は許されてありますよ。イエス・キリストの十字架の贖いは全ての罪に対しても完全に有効です。ただ個人レベルでその罪の許しをしっかりとこの地上でも確認していくために、私たちはそうやって罪を言い表すっていうことをしていくんですね。なぜでしょう。それはその罪の結果である私たちの生き方、私たちの在り方、その歪みから私たちが解放されていく。私は神以外恐れません、神様あなたの前をまっすぐ歩みますなんて言っていながらもね、相変わらず人の目を恐れて生きるということを我々はやりがちだ。神様を愛します、でもやっぱり人の評価は欲しいみたいなことを、私たちってどれほどそういう性質が染みついているかっていうのがだんだんだんだん分かってくるね。それから私たちが抜けていって自由になるために、神様は私たちをそのような交わりの中に生きるように招いていらっしゃるのです。そんなこと必要ありません、私は、そんな罪なんかないですって言ったら、そりゃ嘘だっていうのが8節から書かれてますね。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。これ大事なのは、これクリスチャン向けに書かれているということです。この手紙はクリスチャン向けの手紙です。だから罪はないと言っちゃいけない、罪はあるんだ、そしてそれを言い表し続けるんだ、そして罪を犯しては犯しているんだと言い続ける必要があるんだってことです。清められるために、癒されるために、許されるために、私たちはそれをちゃんとしていきましょう。めんどくさーとかねいいじゃん、そんなのやらなくても、イエス様許してくださってんだから、神様大丈夫って言ってくださってんだから、生き方が地上で変わるためです。私たちが全ての悪から、私たちが清められるためです。9節ご覧ください。神が真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。罪は許されてあるんです。クリスチャンは全部イエス・キリストによって代金支払い済みよ。皆さんの手元には神様からブランクチェックが届いてます。イエス・キリストのサイン入りです。私はあなたのほにゃららの罪を許します、イエス・キリストとサインが入ってますで、問題はそこのほにゃららのところに私たちが書いて使う必要があります小切手帳っていうのはブランクチェックっていうのはね、金額書いてないから いくら書いてもそれは私が代わりに支払いますっていう、そういう手形なんですよ、約束なんですよ。でも問題はブランクチェックだけ持っててもダメね。ブランクチェックいくらあってもお買い物できません。そこに書かないと、代金を代金を書いてその小切手を使わなければそれは私たちのものになりません。それと同じです。イエス・キリストの罪の許しと贖いは私たちに与えられたブランクチェックなんです。から金額欄の書かれていない小切手帳のようなものです。サインがもうしてあります。私はこの代金すべて支払います、イエス・キリストと書いてあります。私たちはそのブランクチェックをいただいてありがとうございますとは言っています。ただ問題はその小切手帳に私たちが日々歩む中で神様の光の中に出ながら気づかされるそれぞれの罪の姿を、それぞれの罪のありようを私たちが書いて神様の前にこれお願いしますと言って差し出さなくちゃいけないということです。それを差し出すときに私たちの罪は許され、その悪から清められていきます。それは私たちが罪を認めること、それを神様の前に全く悔いること、そして神様の前にこれは私の罪ですとはっきりと認め、それを自分で処理する力がありません、あなたがそれを助けてください、神様の前に降参して出ていくってことですよ。それをすると私たちはいただけるんですね、清め、許し、そしてそこから私たちの感謝や賛美が湧いてくるんじゃないですか。喜びのないクリスチャンよ、使ってないでしょう。感謝のないクリスチャンよ、そこにあなたの罪を書いてごらんなさい、そして神様の前に持っていきなさい。そしたら許しと清めを受けて、それを大きな声で周りにも言いたくなるでしょう。私はこの罪から許されました、私はこの問題から解放されました、私はこの人生のこの歪みから解放されたんです。もう人に言いたくて言いたくて言いたくてたまらなくなりませんか。神様はその生き方を私たちに望んでらっしゃるんだ。それをヨハネは私たちに伝えたい、だから書いてんです、そう言ってん。罪を言い表し、約束されている許しと清めを受けよ、受け続けよ。クリスチャンなりたての時にはわからなかった歪みがあります。クリスチャンなりたての時には気づかなかった罪があります。でもそれが気づかされる時に、ああ神様、私はこのようなものでありましたと、それを認めてそこに書き、神様、こんな私をあなたは愛し憐れみ、そして救ってくださるんですねと、その喜びを日々味わっていくのが私たちの神との交わりであります。光の中には影がありません。光の 中には陰りはありません。光の中にはごまかしがありません。光の中には嘘がありません。嘘のない生き方、ごまかしのない生き方、作ろう必要もない、まさに神様が作られた裸のままでも光ってる、そんな人間のあるべき姿に私たちは作り変えられ、作り変えられてこの地上を走るのですよ。いいじゃないですか、クリスチャンライフね。ぜひ多くの方々がこの生き方を見出してほしい。神は光である、それはよそにあって勝手に光っている光ではない、私たちのために愛を持って輝き注がれている光なのだということを私たちはしっかり受け止めてまいりたく思います。
私たちがキリストから聞いた、そしてあなた方にも伝えたい、ヨハネの心を私たちは持とうではありませんか。お祈りします。天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたは私たちのためにイエス・キリストをくださいました。それは私たちが光の中を歩むようになるためです。あなたと日々交わり、そしてその光の中で照らされながら、一歩一歩あなたの願われているクリスチャンの姿に作り変えられて、誇りはただ神のみにある。自分の勲をしよ、地の塵に等しかりと、そのように告白しながら歩んでいける一人一人お互いにしてくださいますようにお願いします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、歌いましょう。聖歌の467番、どうぞお立ちになれる方お立ちください。
刻る記憶にありても、いびしゅと歩めば御国の心地す、ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は遺族にありても、御国の心地す、彼方の御国は御顔の微笑み、愛する心の中にも立てなる、ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は遺族にありても、御国の心地す、山にも谷にも小屋にも宮にも、日々主と住まえば御国の心地す、ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は遺族にありても、御国の心地す。
アーメン。どうぞお書きください。まさにハレルヤの歌ですよね。どこにあっても神と共に住めば、私たちの心は光に満たされ、御国の心地す、天国の心を持つことができる、そういう歌ですね。はい、それでは、感謝のうちに礼拝の献金をします。献金強制ありません。おのおの神様への感謝や献身の思いを込めて自由に捧げますが、強制はありませんので、ご用意のない方、またよく意味わかんないなという方は、そのまま、箱を通り過ごせてください。よろしくお願いします。 では奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。先週一週間も神様、あなたは私たち一人一人の上に大きな愛と恵みと守りを与えてくださっていました。ありがとうございます。私たちは神様によって光のことされました。闇が私たちのうちに入り込むことがないように、いつも聖霊と交わり神様と共に歩むことができるようにしてください。また罪を告白することができ、互いに祈り合うことができる奴隷になりますように。捧げた献金は神様の御用のために用いてください。手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊い名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は週報また前のスクリーンに出てまいりますので、そちらをどうぞご利用ください。それではお祈りしましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じます。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。 どうぞお書きください。では短く構想を捧げていただきます。構想の間ももう一度御言葉に思いを留め、また祈りを捧げるひとときとしましょう。お願いします。ではそこまでにしましょう。 YouTube で参加されている方、ここでお別れとなります。また来週お目にかかります。今日は途中で配信が止まってしまいました。パソコンがフリーズしてしまいました。どういう形で継続されているかちょっと後で見てみないとよくわかんないんだけど、また必要な手当があればそうしたいとしようと思っております。ごめんください。